2ページから4ページ。特集1。みんなで作る、岡谷の未来。今年2月に、だら岡谷の解体と駅周辺エリアの活用について、岡谷駅周辺まちづくりの方針を発表しました。市では、令和6年度に行った基礎調査をもとに、官民で連携し、岡谷の未来を市民の皆さんと一緒に作っていきたいと考えています。全国的に広がっているこれからの地方都市のまちづくり。地方都市の再整備を進めるにあたり、ポジティブスパイラルという考え方をもとに、すべてを行政に任せるのではなく、市民の皆さんとビジョンを共有しながら、徐々に整備を進めるという手法が全国的に取り入れられています。ポジティブスパイラルとは、できることから始め、評価と改善を繰り返し、取り組み自体も軌道修正しながら、更新展開していくこと。これまでの整備手法、人口減少が進む地方都市では、都市部のような開発の利益に頼る計画は成り立ちにくく、大規模民間開発事業者の参画は難しいと言われます。官民連携によるまちづくり。近年、再整備は瞬時に進めるのではなく、市民一人一人ができることから始めるというスタイルに変わりつつあります。こんなことができたらいいなという種をまき、官民が連携して社会実験などを繰り返し、みんなで方向性を確認していきます。これからの整備手法。これを渦巻き状、スパイラルの階段のように繰り返し行うことで、場所の価値を上げ、持続する街づくりを実現させていきます。このような手法が空間機能確保のための開発から、価値、持続性を高める複合的更新へとする、市街地整備 2.0 として、地方都市の再整備の考え方として全国に広がっています。図の説明。都市基盤、建物、ポジティブスパイラルの土台となる安全安心の確保と書かれた台座が一番下にあり、その台座表面の中央に、エリアのビジョンを共有と書かれ、その周りを学識者、行政、企業、市民、不動産業、金融機関、弁護士などの項目が丸い円状に囲んで載っています。そこから上へ向かって、螺旋状にぐるぐると項目が伸びていきます。項目は、社会実験、暫定利用、リノベーション、公共空間再構築、任意建て替え、土地区画整備事業、市街地再開発事業、などです。そして土台の真ん中から上へ向かって、一本の矢印が柱のように立てられ、段階的、連鎖的な取り組みの展開、循環と書かれています。これらの一番上に、エリア価値向上、持続可能性向上の二つが大きく掲げられています。図の説明終わり。解説は国土交通省ホームページへと添えられ、QR コードが掲載されています。令和6年度に行った基礎調査をもとに出来上がった岡谷駅周辺まちづくりの方針。令和6年度、官民で連携してまちづくりを進めるために岡谷市周辺の基礎調査を行いました。この結果をもとに市として新たに岡谷駅周辺まちづくりの方針を発表し、まちづくりの4つの目標を定めました。この目標に向けて、市民、団体、事業者、 行政で連携し、岡谷の未来を考えていきましょう。基礎調査の結果は岡谷市ホームページへと添えられて、QR コードが掲載されています。目指す街の姿、岡谷駅エリアから始まるみんなで織りなす魅力の連鎖。街づくりの基本方針1、駅周辺のポテンシャルを生かしてエリア全体の価値向上を目指す。都市機能誘導やにぎわい創出のポテンシャルを秘めている駅周辺の魅力を向上させます。街づくりの基本方針2、これからの社会変化に柔軟に対応しうるポジティブスパイラルの実現を目指す。小さな成功例を積み重ねながらエリアの価値を向上させます。街づくりの基本方針3、駅前等パブリックスペース活用を起爆剤とした戦略的街づくりを実践する。まずは駅前のにぎわいを作り、周辺へと広げていきます。基本方針をもとに導き出された街づくりの4つの目標。目標1、人や物を呼び込む駅周辺の格づくり。目標2、政策課題に資する環境整備。目標3、魅力の軸づくりと連鎖。目標4、官民連携まちづくりの土台づくり。じっくり話し合って進めていく今後のスケジュール。だら岡谷の解体は令和8年度中に始まり、令和10年度中に完了する予定です。それ以降は話し合いや実証実験などを行いながら進めていくことになります。解体開始令和8年度中、1年半から2年、解体完了令和10年度中、岡谷の未来へ向かって中心市街地のこれからを考えていきましょう。チャンス到来、みんなでアイデアを出し合おう。岡谷駅周辺まちづくりの方針をもとに、市民の皆さんと一緒に岡谷駅周辺まちの将来ビジョンの策定を進めていきます。ここでどんなことができて、ここからどんなことが広がっていくのかを誰もが考えられるチャンスです。イラストの説明。机に広げられた地図を囲んで5人の若者が話し合っているイラストがあります。吹き出しの説明。その周りに8つの吹き出しが出ています。吹き出しを読みます。新しい発想でいろいろなアイデアを出してみよう。子供から高齢者まで、みんなにとって居心地が良い空間がいいな。公共空間って何だろう。道路とか広場のことかな。きれいなトイレや勉強スペース、町の保健室はどうかな。送迎の車で混雑しないように駐車場や道路を広くしてほしいな。多世代の居場所や交流拠点があったら嬉しいな。駅前広場でオープンマイクのイベントを開催したい。町の文化観光拠点となるブックカフェを開きたい。以上、説明終わり。あの場所、こんな風に使えたら面白いかも。ワークショップ、参加無料。岡谷駅周辺地域の公共空間を多く利用する一歩として、活用コンセプトや取り組みアイデアをまとめたプレイスビジョンを考える連続ワークショップを開催します。日時、開催場所、応募方法等は決まり次第、まちづくり整備課、ホームページに掲載します。市民参加で未来図ができました。QR コードとともに、岡谷 TMO 主催の岡谷町中会議で作成された未来図が紹介されています。問い合わせ、まちづくり整備課、内線 1334。5ページ。特集2。新たな計画がスタートしました。第5次岡谷市総合計画後期基本計画をより効率的かつ効果的に推進していくため、令和7年度からスタートした新しい計画を紹介します。岡谷市子ども計画基本目標令和7年から11年5年間すべての子どもの権利を守り自分らしい育ちを支援する重点項目ライフステージに応じた切れ目ない支援を強化する地域全体で子どもを育てる子ども真ん中社会を実現する基本理念の共育ちを実践し輝く子どもをみんなで育てるまゆっこの町を実現するためにすべての子どもの権利が守られ自分らしい生活を送ることができるよう特に力を入れて取り組みます赤ちゃんとお母さんの顔写真とともに QR コードが掲載されています問い合わせ子ども課内線1266第5次岡谷市環境基本計画第2次岡谷市地球温暖化対策実行計画人と自然が共生し未来へつなぐゼロカーボンシティ基本目標令和7年から12年6年間持続可能な街地球環境の保全人と自然が共生する街自然環境の保全安心して暮らせる街生活環境の保全誰もが環境保全活動に参加したくなる街参加と共同環境問題は地球温暖化対策や循環型社会の実現など多岐にわたることからより包括的な視点で市民事業者、行政が一体となって取り組むための基本目標などを定めています。目指せゼロカーボン2050、ゼロカーボンシティ岡谷。眉の形をしたロゴマークとともに、QR コードが掲載されています。問い合わせ、環境課、内線1445。岡谷市学びの紡ぎ応援プラン第7次岡谷市生涯学習推進計画一人一人が幸せに暮らしていくために基本目標令和7年から10年4年間さまざまな学びの形づくり誰もが学び合える地域づくり未来につなぐ学びづくり幸せや豊かさに関する価値観やライフスタイルが一層多様化する中で、誰一人取り残されることなく、生涯学習活動を継続的に行うことができる機会や場の提供を行います。大型スクリーンを見ながら、6人ほどが学習をしている写真と QR コードが掲載されています。問い合わせ障害学習課電話248404男女共同参画岡谷プラン7第7次岡谷市男女共同参画計画認め合い共に輝く岡谷基本目標令和7年から11年5年間男女共同参画社会の実現に向けた意識づくりあらゆる分野において男女が共に活躍できる環境づくり誰もが安全で安心して暮らせる社会づくり性別にとらわれることなく誰もが社会や地域で活躍できるよう男女共同参画の意義や必要性について理解を深めるための意識・環境・社会づくりに取り組み男女共同参画社会の実現を目指します。君が主役、 自分らしく生きていこうと書かれたポスターと QR コードが掲載されています。問い合わせ、地域創生推進課、内線1363、はつらつ岡谷スポーツプラン、第3次岡谷市スポーツ推進計画、スポーツで笑顔あふれる元気な街、基本目標、令和7年から10年、4年間、市民1人、1スポーツの実現、競技力の向上、子どものスポーツ機会の充実、スポーツ環境の整備充実、第82回国民スポーツ大会、第27回全国障害者スポーツ大会、信州やまなみ国スポ、全勝スポの推進、第2次計画の基本目標に、新たに令和10年開催予定の第82回国民スポーツ大会、第27回全国障害者スポーツ大会の推進を加えた5つの基本目標を柱に、すべての市民が多様な形でスポーツと関わることで、笑顔と元気があふれる街を目指します。スワンドームで競技が行われている写真と QR コードが掲載されています。問い合わせ、スポーツ振興課、国スポ全勝スポ推進室、電話22-8800。6ページ、7ページ、特集3、今年度から川岸学園整備が始まります。川岸小学校の大規模改修のため、まずは仮設校舎の建設を進めます。認定こども園を併設する義務教育学校の令和9年春の開校を目指し、現在の川岸小学校の校舎の改修工事等を進めるため、令和7年9月頃から仮設校舎の建設が始まります。工事期間中、令和8年1月から令和9年2月末頃までは、仮設校舎や中学校の一部教室を利用して学校生活を行います。安全に工事を進めるため、通学路の変更や校庭・教室の利用に不便さがあるかもしれませんが、子どもたちの安全に十分に配慮してまいりますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。現在決定している仮設校舎の内容をご紹介します。仮設校舎について。仮設校舎は中学校とも渡り廊下で接続し、教室にはエアコン、暖房を完備しています。仮設校舎には1年から5年生の普通教室と特別支援教室を配置し、6年生は中学校の教室を利用します。小学校の音楽室や理科室等特別教室は中学校の教室を利用します。給食室は現在の施設を使います。校庭が工事区画となるため、工事中は中学校の校庭や第二体育館を共用するほか、遊び場エリアも確保します。運動会などの行事は川岸スポーツ広場を利用します。学童クラブも仮設校舎に移すため、お迎え等の駐車場は中学校の昇降口前を利用します。図の説明。2ページにわたって各校舎、グラウンドの配置図が掲載されています。北が右側、南が左側、西が上、東が下の配置になっています。一番南が第二グラウンド、小学校教職員の仮設駐車場エリア。工事中は第二グラウンドの利用ができないため、運動会などの行事は川岸スポーツ広場を利用します。 第2グラウンドの境に仮囲いがあり、新設の認定こども園、その右側に大規模改修川岸小学校前期課程の校舎、既存の給食室が東の角に入っています。小学校の境に仮囲いがあり、小中共用の仮設グラウンドがあります。仮設グラウンドの右側が岡谷西部中学校後期課程の校舎、中学校の西側が特別教室棟になっています。仮設グラウンドの西側に仮囲いがあり、新設の接続棟施設1階小中共同給食室があります。仮設グラウンドの東に仮設校舎、さらに学童クラブが続いています。学童クラブの右側がプール、さらに右側が第二体育館になっています。学童クラブの左側のスペースは子どもたちの遊び場エリアとあります。工事中は中学校の校庭や第二体育館を共用するなど、遊び場エリアも確保します。体育の授業や部活動は必要に応じて川岸スポーツ広場を利用します。川岸小学校の西側にもう一つプールがあります。車道から児童生徒の登下校動線がオレンジ色で、工事用車両動線が青色で示され、給食用車両動線が緑色で示されています。工事中は工事用車両と児童生徒の登下校の動線を分け、交錯する場所には交通誘導員を配置し、安全には十分に配慮します。仮設校舎平面図、1階東側角から普通教室、保健室、図書室、男子トイレ、女子トイレ、更衣室が2つあり、その横の通路から学童クラブ棟へつながっています。その通路の横から教材庫、印刷室、サーバー室、教材庫と続いています。廊下を挟んだ西側に、左側から普通教室、スマイル教室、サポートルーム、打ち合わせ室、放送室、校長室、職員室、事務室と続いています。2階は東側左角から普通教室、普通教室、普通教室、男子トイレ、女子トイレ、特別支援教室、特別支援教室と続き、廊下を挟んで西側が左角から普通教室、普通教室、普通教室、普通教室、特別支援教室、多目的室と続いています。図の説明終わり。魅力ある教育と保育の環境づくりの検討が始まっています。義務教育学校と認定こども園の開校・開園に向け、学校のグランドデザインやカリキュラム、こども園の教育・保育理念・方針など、学園のソフト面の検討、協議を行う専門部会が、令和7年1月より始まっています。今までに開催した専門部会の協議内容は、市のホームページに掲載しているほか、川岸学園ニュースにまとめていますので、ぜひご覧ください。専門部会はこちらからと添えられて QR コードが、また、川岸学園ニュースはこちらからと添えられた QR コードが載せられています。問い合わせ。岡谷市教育委員会、川岸学園整備室、内線1213。